続きまして、聖書講話に入りたいと思います。生ける神の言葉としてのキリスト、吉村隆夫さん、お願いします。
はい、今日はですね、一年に一度のクリスマスを記念する集会、礼拝の日なんですね。昨日まだ会ったことのない人から電話がかかってきて、クリスマスは大切なんですかと。それからクリスマスってどんな日と思いますかって聞いたら、男の人ですけども、ケーキを切ったり食べたり、七面鳥だったか、肉を食べる日だ、パッと思い出すのはそんなことだって言われたんですけども、一般のクリスマスというのは何か飲んだり食べたりする日だというふうに、多くの人は、特に日本人は間違って思ってしまっているとかなんですね。けれども、そしてクリスマスという、クリスマスというこの言葉、どんな意味か知ってますかって、こう電話で、それはあんまり考えたことはないということなんですね。ほとんどそうなんです。クリスマスって一つになってると思うけども、これは前から言って、今日初めてそういうことを聞く方もおられるので、いつもよくこういうことは説明をしておくわけですが、クリス、クライストですよね。マスはマスなんです。マスはスペイン語、ラテン語ではミサなんです。英語ではマスになります。ですか。それで、を読まないものだからクリスマスと、英語を見た一目瞭然ですね。クライスト、キリストが入ってるわけです。マスは MASS なんですけども、一つなくなってこれになってます。これはミサのことなんですね。ミサっていうのは飲んだり食べたりするではなくって、逆なんですよね。すべてのを置いて礼拝をする、沈めて礼拝をする、キリストのミサ、キリストの礼拝ということなんですね。それがクリスマスなんです。残念なことに、日本では本当のそういう意味をほとんどの人が知らないまま、キリスト教が入ってきてから100何十年にもなるんだけれども、不思議なほど説明が聞いてないんですね。それで、厳密に言うと、普通の人の誕生日はその子供、例えばここにおられる中本さんの誕生日おめでとう、この人におめでとうんですか、おめでとうという日で本当はないんですね。礼拝の日だから、イエス様が私たちのために生まれてくださったことを覚える、記念して、そしてイエス様のその力を受ける。礼拝するっていうことは、いつも心を砕かれた心を持って向かうと、神様からの聖なる霊、力をいただくっていうことなんで、礼拝っていうのは。そういうことがクリスマスなんですね。だからイエス様が私たちのために来てくださったのは、この汚れた暗い、苦しいことや悲しいことがいっぱいある、その世の中に光として来てくださったことを感謝して、そこを乗り切るための力をもらう日なんですね。そういうことをまずですね、私たちは、キリストのマス、クライストのマス、クリスマスっていうことですね、を覚えておきたいと思います。それで少しでも今日ですね、このようにここに参加されたのは、何かをもらうため、一番のさっきの話になったけど、プレゼントはキリストご自身なんですね。キリストを本当にいただいたら、神と同じ力なんだから、どんなことよりも素晴らしい、それも当然なんですね。どのような苦しいことや、たった一人になっても突然の事故で大きな苦しい病気になったとしても、また一番愛する人が突然いなくなった、 非常に大きなショックであって生涯忘れられないということがあってもですね、それを乗り切ることができる力を与えてくださるんだから、死を超えた力を与えてくださるんだから、それ以上のことはないわけです。周りの人からもしですね、私たちが罪を犯してとっても周りの人から攻撃をされ捨てられても、イエス様だけは捨てないで、ただ仰ぐだけで私たちに力をくださるんだから、それ一番それは良いプレゼントなんですね。だからクリスマスプレゼント一番良いのは一体何だろうかと、それはキリストご自身をいただくことなんですね。そういうことでまず覚えておきたいと思う。そしてこのイエス様が生まれたことは福音書の2つに書いてありますね。マタイとルカだけに書いてありますが、そこにルカの福音書では、家畜小屋で生まれたということなんです。どうしてそんな場所で生まれたんだろうか とても不思議ですよね。とても汚いし寒いし、悪い匂いがするし、そんなところで神様は何でもできるので、とっても安らかな場所で生まれても良さそうなのに、あえて神様はそのような汚いような、みんながおよそ生まれる場所と思わないようなところに生まれさせたわけです。これはまあ私たちが非常に苦しい時、誰もが見たくないような状態になったとしても、イエス様だけはそこに来てくださると。友達が、あるいは家族すらも捨てる、そのような時でもその汚いように見える、誰でもきれいなところに行く、有名な人がバッと集まるけれども、逆な人はいっぱいおるわけです。病気になったり事故になったり犯罪を犯して刑務所に放り込まれて、誰からも周りの人からも見捨てられるという、そういう人もたくさんおるわけです。あるいは国が大きな戦争状態になっている国も今もありますね。住んでる家や町が壊されて、住む場所もない、食べるものもない。でもそこでもですね、もし本当に求めたらイエス・キリスト様が来てくださるという、これは2000年の歴史を通じて本当にそうだったんですね。それがこの家畜小屋でわざわざ生まれてくださったという、まあ、意味であったわけです。もう一つ生まれるということに関して、ちょうど、今日の最初にやったパワーポイント、パソコンこのスクリーンを使ってしたのと、たまたまというかですね、私がそこのこのペテロの手紙考えてた、また別個に思ってたんですけど、私たちは何から生まれたのかと。それはお母さんが生まれたの、当たり前だった、赤ちゃん生まれた。それはこの目に見える形としてはお母さんから生まれたけれども、もう一つですね、生まれる、もう一回生まれる必要がある、新しく生まれると書いてあります。そういうことは学校では決して教えられないですね。本当に大切なのは、肉体として生まれること以上に非常に新しくイエス様によって、神様によって新しくもう生まれることなんですよね。というのは、単に生まれただけだったら大きくなってとっても悪いことをしてしまって刑務所に入ってそのまま死刑になったり、人をいっぱいですね傷つけたり殺したり、散々そういうことになったら親も周りの人も本人も本当に苦しい辛い思いをするはずです。単に生まれるだけでは、こういう意味ではですね、本当に喜ばしいことではなくって、新しく生まれることが、これこそが一番大切なことですね。それが何から生まれるのかということが今日のところで読んだところ、このだから 棒線を引いたところですね。私たちはお母さんから確かに生まれたんだけど、もう一度生まれる。何によってか。神の言葉、生ける神の言葉によって新しく生まれる。こういうことはいくら勉強してもわからないだったんですね。パウロというですね、全世界のキリスト教徒の中でも一番の大きな使命を与えられた人があるけど、そのパウロも学問があり、地位もあり、教養もあり、豊かでもあり、みんな揃ったような人だったけれども、本当には生まれてなかった。だからキリストを迫害していたんです、キリスト教徒。それが天からの光によって、神の生ける言葉によって、語りかけによって、新しく生まれてから、根本的に変えられたんですね。この前22節に、あなた方は真理を受け入れて、とあります。魂を清めたと。そうしたら、本当の兄弟愛を持てるようになったと言うんですけど、ここで真理っていうのは何だろうかと。理科、数学では真理っていう、パッと思い出すことは、誰でも知ってるのは、2×3 は6。2×3 が6。これは知ってる。真理ですよね。嘘ではないわけです。どこに行っても通用するわけです。千年前も、今も、2×3。が6以外になったりしないですよね。それから物理や科学のさまざまな公式があります、式があります。そういうこと、炭素と酸素が反応すると CO2 になる。これも真理です。そういうことだけが真理だというふうに私なんかも思っておったんですけれども、その真理をどんなに詳しく、ノーベル賞をもらったですね、ノーベル賞をもらうような人であっても、聖書に言っている真理とは全く別なんですね。今言ったような科学的な真理、あるいは経済学、いろんなあります真理、たくさん学問で知っても知っても心が本当に不安になったり暗くなったりするのを止めることはできないわけです。心は沈んでいく。人生のさまざまなことが、必ずそういうことが起こるんですね。もう治らない病気だと、もう1ヶ月だというふうに言われたときに、誰でもですね、心が本当に沈んでいく、すごいショックを受ける。そういう恐ろしい苦しみや寂しさ、みんなから一人自分が沈んでいくんだと。そのようなことはいくら数学ができても物理ができても、その沈んでいく気持ちを止めたりできないんです。で、最終的に人間は病気になって、氷になって、死という真っ暗い中に沈んでいくという、そのどっか不安っていうか、そういうものは止めることができない。それをとどめて支えて、新しい力まで与えるのが、これが聖書でいう真理なんですね。沈んでいってもまた支えてください。もう死んだようになってまた引っ張り上げてくださって、蘇らせてくださる。そういうのが真理なんです。だからこそですね、数学の物理である、ほんなロケット、一切なかった時代、3000年前から、アブラハムも、イサクも、イエス様も、イザヤ、いろんな人たちがそういう真理を受け取ったから、ありとあらゆる苦難やら病気やら、あるいは自然の災害、事故、迫害、すべてを超えてですね、この真理、そういう真理は脈々と流れてきた。この全世界の地下水ですね、地下水のようなもの、今も流れている。それをふとそこから出てくるものに目を留めさせてくださった。そしてそれを汲んで飲むと。そういうふうにいくらかでも飲むことが分かった人がキリスト信者ということになるんですよね。 そういうふうに私たちはこの朽ちる種から生まれたんだ。その朽ちる種が生まれても彼は死んでしまうわけです。産んだお母さんも死んでしまう。自分も死んでしまう。けれども神の言葉から生まれたものは死んでも死なない。ヨハネ福音書に書いてあります。復活をする。あるいは信じた時からすでにもう永遠の命をいただいている。そういう真理を受け入れたら初めて私たちは心が清められる。そして嫌いだっていうような気持ちがだんだんと縮小していくっていうんですね。誰か自分に悪いことを言った人が何か嫌いだ。それは誰にでもあると思いますが、自分に悪いことを言った人、した人、ずっと残る。ですね。そして、心の中をチクチクと刺したりする。そういうことを消す方法っていうのは、この真理ですね。その真理とは何ぞや。イエス様の裁判の時にも、真理は自由にする。そうしてこのように、いつ嘘のない、普通の愛は嘘が多いと。ですね。そういうことで、嘘のない、本当の兄弟、誰とでも同じような気持ちで接することができる。誰かを悪いなと思ったり、裁いたり、許せないと思っている限りは愛してないということなんですね。そういうみんなが持っている気持ちを清めてくださるっていうのは、人間を超えた力、神の言葉をしっかり受けなければできないわけです。そういう神様の言葉がさっきもあったように、この聖書に、旧約から言ったら膨大なものがある。この聖書の言葉をいわば一つ一つが種であるということなんですね。神様は愛でいろんな方法でその種をまこうまこうとされている。私の場合も、もうその時には死んでいた人が書いた本によって、聖書の言葉を書いた、その神の言葉が種になって私の心にまかれたわけです。今、夜明け、朝早く起きた人は東の空を見たらとっても明るい星、金星が見えている星が、そういう星、その他のいろんな星を通しても、花を通しても、人間との出会いを通しても、さまざまな形で神様は絶えず種をまこうとされておるということです。神様は、神様がおるのに、どうしてこんな事件とか殺人とか起こったりするのか。それを見ても神様いないんじゃないかという人もたくさんおりますが、神様はどうしてこんな方法を取るか私たちはよくわからないけれども、はっきりしていることは、そのような非常に苦しいことや悲しいことが起こっても、神様はそれを用いてですね、用いて本当の命、永遠の命を与えよう、与えようとされているということです。最近というか、確か2日前まであった映画の中の、映画の、これアメリカなんか非常によく売れて読まれたというんですけども、最後のエンディングテーマ、最後の流れた音楽の中に、それがあの映画の、目的だったんですね。単純な。それの役を演じた女性の一人が、あの映画本当にシンプルだったと。本当にシンプル、単純なんですね。それが、その映画の目的はたったこれ一語なんです。 Keep your eyes on me. Keep your eyes on me. これはずっと非常にまあ爽やかなメロディーともに、あなたの目を私に向け続けていきなさい。私から離さない。一つの映画の目的はこの言葉に集約される。とっても珍しい映画ですね。これは聖書ではすでに今から2500年も前から、私を仰ぎ望め、そうすれば救われると。諸々の国の人たちよ、私を仰ぎ望め、そうすれば救われるという、我々この無教会の流れの元になった内村勘蔵、勘蔵という人も主役で行を線という、行は仰ぐですね、線は見るです。仰ぎ見る。アメリカへ行って、それまでは非常に複雑な悩み、いろんなことに悩み、苦しんでいった人が、その大学の先生に出会って、自分ばかりを見ているで、そうでないと。上を見ようと。仰ぎ見ようと。その単純な福音を信じるものとなってアメリカから帰っていたというふうに言っている。本当の真理、生きる力っていうのは非常に単純なんですね。学問をしなければ、経験をしなければ、外国旅行行かなければ、そんなことは関係ないんです。本当の救いのためにはですよ。ひとたび救われた人は様々なことをその知らせたりするために用いることができる。そのためにはいろいろ学んでおった方がそれはいいんです。私も理科を学び、いろんな植物や化学や物理を学んで、それがいろんなところで役に立っている。でも、それらどんなにしても救いということに全く関係なかったです。救いっていうのは本当の平安。あるいは自分がどうしても正しい道を歩けない、その罪、良くない思い。それが不思議と許される。もうあなたはそれでも構わんだと。言うてくださることでは、分かりすぎれば。そういうふうに、Keep your eyes on me. といつもイエス様や神様は、はるかな昔から語りかけてくださって、それを、まあ、最近、その、日本では、ほとんどの知られてない。私が言ったら、前に、この集会に関係者の2人が、私ら夫婦と、たった4人です。4人しか来てない映画。なんですね。それぐらい不思議なことに、この単純なテーマ、自分の娘が虐殺されたと、非常に混乱して苦しみ続けた人が、どこをしても解決がないと、家族も壊れてしまうという、そういう中に不思議なことが起こって、神様のいわば憐れみから導きを受けて、このことですね、最後に、まあ、そういうふうに真理というものは非常に単純なんですね。だからどんな戦争が起こっても、飢饉、病気になっても、食べるものがなくなった時代、全ての時代を超えて進んできたということなんですね。これから先もこの世界はどんなことが生じるか誰にもわからない、この政治家にも学者でも、物理学者、科学者も一切わからない。そして自然科学、技術というものは必ず人間を害するものを生み出してしまうわけです。昨日のことというか、京都大学 の湯川秀樹さんのことが一面トップにある、何十年ぶりだと思いますが、彼もまた日本の軍部政府から原爆を作るように指令で、そのための活動を始めておったんですね。そういうことで、どんな人でもですね、そういうことを研究した、まさかそんな悪魔みたいなのが出てくるとは思わなかったけど、もう必ずですね、自然科学というものはどんなに良いものに使おうと思っても人を非常に害する。ノーベル賞でもそうですね。ノーベルという人が爆発物を作った、それは戦争に使うって知ってたわけですよね。で、良い方に使おうと思っても圧倒的に大きなものが作られて、 それから爆弾、水素爆弾よりもずーっと発展したわけです。そういうふうに、この世の中ね、便利なもの、確かにこれみんな便利ですね。便利なものっていうのはですね、不思議なことにこの世界では悪い方にどんどん使う人はたくさんできてしまうんです。その中で唯一、どんなにそれが広がっても悪い方にはならないのは本来神の言葉なんですね。神の言葉に純粋者はずっと本来守られていく。もちろんそれ悪用したりする人、それはまた滅びていくんです、みんな。で、最終的には、これ2000年、3000年続いているわけなので、これから先も、私たちここにおる人がみんな消えて去っても、なおかつこの神の言葉はずっと存続する。そして、生まれる。そういうふうに新しく生まれさせるためにキリストは来られたわけ。そのキリストを記念してその力をいただくっていうのが、まあ、クリスマスですよということをですね、私たちは覚えていきたい。神のことだけは永遠に変わることがないと、これを覚えたいと思います。はい、以上です。ではお祈りします。今日のクリスマス、あなたが私どもこの暗い世の中、苦しみを抱え、悲しみを抱えている一人一人のところに2000年前に生まれてくださった、今もなお聖なる霊、聖霊として働いてくださっていますことを感謝です。ここに集まった方々もその聖なる霊が呼び集めてくださったことです。どうか神様、私たちのこの様々な現実の中で常に新しく生まれていくことができるように、神様の御言葉を常に私たち一人一人に豊かに与え続けてくださいますようにお願いいたします。そして与えられた時に少しなりともその御言葉を周囲にも伝えていくことができるように、その力をもまた新しくくださいますように、そのために祈り続けるものであらしめてください。皆によって感謝をしてお願いいたします。アーメン。
ありがとうございました。それでは賛美をしましょう。新聖歌90番、ベツレヘムよ。
これは、クリスマスの賛美は圧倒的にヨーロッパ、アメリカのものですね。ものすごくたくさんのものがありますが、クリスマスの特別なそういう大きなコンサートで、1時間40分クリスマス歌ばっかりというのを、そういうのを見たことがありますが、これは珍しく日本の人が作ったもので歌いやすい、意味分かりやすい、そのメロディーと歌詞がよく合ってるんですね。最後の3番を見ていただいたら、死と滅びの世を照らしてくださる本当の光、命の光、今も輝いている、私たちのみんなが持っている罪を許してくださる、そして神様を元に連れてきたのはこのイエス様だと、はい、そういうことで覚えていただきたいと思います。
Yeah.
ありがとうございました。これで第2部を終わります。